皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さてこの時間、寝る前にちょっとゲームの時間と考えてる方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんは1日どれぐらいゲームに時間を費やしていますか。ラッパーや俳優、実業家と多彩な顔を持つアメリカのラッパースヌープドッグですが、実は筋金入りのゲーマーなんです。スヌープドッグが去年ゲーム機の Xbox に費やした時間はなんと1363時間。単純計算で1日平均およそ4時間、年間だと57日間ぶっ続けでプレイしているということになります。すごいですね。これは全世界の Xbox ユーザーの中で上位 1% に入る驚異的な数字で、スヌープドッグが熱中しているゲームはアメリカンフットボールを題材とした人気シリーズマッテン NFL。 他のゲームにおいてもプレイ時間で上位 1% にランクインしているそう。いや、もちろんスヌープドッグは音楽大好きなんですけれども、ここまで筋金入りのゲーマーだということは私知りませんでした。私自身もゲームはもともと好きではあるんですけど、ここ最近はそうね、スーパーファミコンとかそういう機械でっていうよりかは、もうスマホでできるネットアプリの方をしてることが多いですね。でその中でも今までね、その iPhone でいろんなゲーム試したんですけど、これが今のところ一番長くハマっているかなっていうのが、皆さんもSNS の広告とかで上がってきたりするので、見たことあるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ホームスケープっていうゲーム、一応パズルゲームなのかな、カテゴリーではパズルをクリアして、でクリアすると、どんどんポイントがもらえるんですけど、でそのポイントがどんどん溜まっていくと家を修繕するというか、最初ボロボロの廃墟みたいだったところを床をきれいに掃除してから板を張ってとか、そういうところからスタートして、で主人公の家を作るところから、突然ホテルを作ったりなったりとか、もうかなり私も進めてる状態なので、正直今自分が何を作ってるか分かってなくて、パズルを優先して楽しんじゃっているんですけど、これはなかなかねハマります。で課金をしてもしなくても全然楽しめると思いますので、おすすめです。興味ある方はぜひやってみてください。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ドクター・ドレイで The Next Episode フィーチャリングスヌープドッグ。ドクター・ドレイで The Next Episode フィーチャリングスヌープドッグでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマは、私が思う最高の黄金期、いってみましょう。まず最初のお便り、ラジオネームトラハートさん、こんばんは。私が思う最高の黄金期、それは肉3魚4です。1週間の夕飯のメインの黄金期です。肉肉魚魚肉肉魚、こんな感じで魚料理のレパートリーを増やして美味しい黄金比を楽しみたいです。矢沢さんのおすすめの魚料理を知りたいです。いや、もう全然私凝ったものなんて全く最近は作りませんので、魚料理でやるとしたらもう本当に普通の煮魚か、あとはもうふるさと納税で銀だらの西京焼きの冷凍のやつをたくさん買ってあるので、もう時間がない時とかはそれも本当焼くだけだったり、あとはあれかな、カルパッチョ結構好きなんで、スーパーで美味しそうなマダイのお刺身とかゲットできる時があったら、オリーブオイル、塩コショウ、あとお酢を入れてカルパッチョにしたりすることもありますね。なんか他ある？逆におすすめを知りたいです。アジフライとかそっち系、カキフライとかも私はあれですよ、もうふるさと納税で冷凍のを買って揚げるだけみたいな感じにしてますね。なんだかんださ、 肉に偏りがちなのでちょっと気をつけたいと思いました。トラハートさんには番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネームポンコツトンコツさん。前髪を分けているのですが 8対2が個人的に黄金比だと思っています。7対3だと物足りず、9対1だとどうしてもやりすぎ感が出てしまい、いろいろ悩んだ結果8対2をデフォルトにしています。どうだろう、なんか私は基本的にまあ前髪あるんですけど、その前髪を切った直後だとバサッともう流すことなくどちらにも行けるんですけど、ちょっとでも伸びるとやっぱり分けたくなるじゃないですか。で今もちょうど分けてるんですけど、多分今7-3ぐらいだと思う。でも8-2も憧れるというか、本当は8-2にしたいんだけど、私髪がね癖っ気で、なんか8-2だとしっかり固めないとピローンってなんか元に戻っちゃうというか、そういうところがあるので、今は7対3かなっていう感じです。ポンコツトンコツさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、私が思う最高の黄金比、メールアドレスはjean@yokoyazawa.com、 スペルはjene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。またはナック5のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントします。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。グレイで誘惑。グレイで誘惑でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやってたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。いきましょう。ラジオネームやんちゃんさん、陽子さんこんばんは。我が家の家訓で、悪いことしたらごめんなさいしようと娘に教えているのですが、最近は隠してあるお菓子を堂々と食べながらごめんねと反省するふりをしていました。これは私の教え方が悪かったのでしょうか、何か違う伝え方はあったと思いますか。もう明らかに子供が悪さした、いたずらしたっていう時でもごめんねって言われると、なんかもう許しちゃいません。なんかこの間もね、めちゃめちゃ悪さをしたんですよ。下の娘が2歳ちょっとなんですけど、結構私も強く怒って、でそしたらその下の娘が割と強いタイプ、上の娘は本当にごめんママごめんねみたいな感じなんですけど、下の娘は謝りなさいとかごめんねとか、ごめんねって言いなさいって言ってもあっかんべーとかで返してくるようなタイプ でたまにちゃんと謝るんですけど、この間はごめんねはって言ったらグミーンとか言って、なんか目を斜め上を向いてすごいふざけた表情をして、絶対反省してないごめんをされたんですよ。でもなんかあまりにもそれが面白くて、うっかり笑ってしまって許してしまうっていう流れがね最近できちゃってて、それも本人分かってて、どうなのかね。でもね、反省してるふりでもちゃんとごめんねって言ってくれる娘ちゃん可愛いじゃないと思ってしまって、そしてお母さんも教え方が悪いってことは絶対ないと思います。逆にお嬢さんの知恵がついたというか、頭がいいんだなっていうことでいかがでしょう。やんちゃんさんにも番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。続いてはラジオネームこけし大好きさん。先日男友達だけでスノボに行ったのですが、これがゲレンデマジックということなのでしょうか、気持ちが浮ついてしまって、彼女がいる立場でありながら人生で初めてナンパをしました。一緒にスノボをしてその場を楽しく過ごしただけですが、今思っても可愛かったなと。連絡先も交換してないのでもう会うことありませんが、心が浮ついた僕は悪ジャッジでしょうか。これはね、まあ連絡先交換してたら間違いなく悪でをさせてもらったんですけれども、ゲレンデ、まあ彼女からしたらさ、ゲレンデマジックとか知らんがなっていうところだと思うんですよ。うん、まあ友達と一緒に行って盛り上がったっていうところに尽きるんだと思いますが、まあ次スノボに行くときはぜひ彼女さんと一緒にね、 彼女誘って楽しくなんかグループデートみたいな感じで行くと平和だと思います。あれですよ、あの連絡先交換してないのを悔やんでインスタとかであの頑張って探したりしないようにしてくださいね。これは忠告です。ということでこけし大好きさんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます、ということでようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。広田美恵子で人形の家。広田美恵子で人形の家でした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言などを交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。今回紹介するのは椎名林檎さん。1978年生まれ、福岡市出身。1998年にシングル幸福論でデビュー。音楽家、演出家、そしてバンド東京事変を主催。1999年にリリースされたシングル「ここでキスして」がヒットし、ファーストアルバム「無罪モラトリアム」で一躍有名になりました。自らの発信と並行して歌い手、踊り手、演じ手としての表現や舞台、映画、広告、番組などへの楽曲提供も精力的に行っています。さあ、そんな椎名林檎さんの名言を紹介したいと思います。女は変幻自在、それを面白がるしかないでしょう。もっと小気味よく生きる女性が増えたらいいなってずっと思っていました。もう一つが、ロックであるかないかとか言ってるあんたが一番ロックじゃねえんだよ。これは突き刺さるお言葉いただきました。確かに椎名林檎さんはジャケットの写真を見ても本当に毎回毎回、髪型、ファッションもそうなんですけれども、メイクで、あれ本当に同じ人、同じ林檎さんかしらって思うぐらいに変幻自在なんですよね。でどれもそれが、まあジャンルは違うんですけれども、本当に美しくて、なんかある時は和装だったりとか、ある時は本当に金髪にしてドレスを着て、ちょっと西洋の方な魅力が出てたりとか、なんか見てるだけで音を聞かなくても椎名林檎さんの魅力の世界に引き込まれるっていう、そんな存在感がある人だと思っております。まあ曲はね、もう言わずもながっていう感じなんですけれども、私が初めて椎名林檎さんの音楽に出会ったのはやっぱり中学生とか、学生の頃で、CD を貸してもらったとかではなく、友達とカラオケに行った時に友達が歌ってて、ですごいかっこいい、ミュージックビデオが流れるやつね、この人誰って言ったら、知らないのやばみたいな感じで、そっからどんどんハマっていってっていうのがスタートだと思います。その歌詞も独特だし、歌い方も当時はなかったじゃない。今はやっぱり椎名林檎さんの影響を受けたんだろうなみたいな感じの歌い方のアーティストたくさんいらっしゃるように思うんですけれども、当時は新しいなっていう感じで、もうめちゃめちゃ大好きです。でこの2つ目の名言紹介してさせてもらった、ロックであるとかないとか言ってるあんたが一番ロックじゃねえんだよって、すぐね、この音楽は果たしてロックなのかとか、このファッションはロックなのかとか、ロックだけどロックンロールではないんじゃないかとか、なんかすごい言ってる人を X とかでも見るんですけど、本当リンゴさんのおっしゃる通りで、そんなこと関係なく、自分がもう心から楽しんで、これがロックだと思えばそれが一番なんじゃないのかなと私も思う次第でございます。それでは今夜は椎名林檎さんの曲お届けしましょう。椎名林檎で本能。椎名林檎で本能でした。 そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは私が思う最高の黄金比、1週間のうち4日ランニング3日家でダラダラが続けられる比率ですとか、タメ口8敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間うまくいきますなど、あなたの人生においての黄金比を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。2月21日金曜日、名古屋クラブアップセットピギナイトリターンズイン名古屋、そして3月1日土曜日は高崎クラブジャマーズイートアピーチボリューム9デイ1、そして3月14日金曜日は下北沢クラブ251で5億円プレゼンツ5億円保護猫カフェコマネコニャロフェスボリューム8に出演させていただきます。その他の情報は矢沢陽子のオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。